おはようございます。今日の、テーマの御言葉からスタートしたいと思いますけれども、ガラティアの、6章。今日は、勉強したいのは、6章の1節から10節まで読んでくれますか。ゆっくりとお願いします。
兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分は欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対し、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
私たちがイエス・キリストを信じて、そして十字架にかかってくれた理由は私の自己中心的な罪のためなんだなということを信じて、自分は弱いもんだって、罪人だという祈りで答えて、そして誘って、どうぞ私の主になってください、私の心の中に住んでくださいって本気でそのような祈りをすれば救われます。そして本気で神様の霊、聖霊が私たちの心の中に住んでくれるんです。本当に住んでくれるんです。けれども入ってきた時には、冬眠してるというか、小さな種のようなもんではないかなと思うんですね。そして、なぜ言うと、神様の性格っていうのはものすごい与える人なんです。めちゃくちゃ与える人、そして計算しないで与える、そのような方なんですね。そして私たちがその神様の霊、聖霊が受け入れてしまうと、そのような与え方は可能なんです。けれどもそのような与え方を私たちが経験するんだったら、私たちの心の中にその聖霊の蛇口みたいなものがあるんです。そして私たちの自由意志でそれ開けないといけないんです。けれどもそれ最初は開けるのは場合によってちょっと怖いんですね。だって愛が出てしまって思う通りに帰ってこなかったらどうしようとか、愛をあげてしまって、そして自分が足りんかったらどうなるんだろうとか、いろんな不安が入ってきて、本当に安心してあげられるだろうかって。ですからクリスチャンの成長の道っていうのは、その蛇口を開けることに慣れていくことなんですね。開けて計算しないで与えるって、そして帰ってきたらもうものすごいそれがいい、もう楽しめるいいことなんですけれども、場合によって帰ってこないって。けど神様の愛はそのようなものなんです。神様からもらって、そしてその流れが私通して周りの人に流れていくっていうのは、それがクリスチャンなんですね。ですから成長したクリスチャンっていうのはどういう性格なのっていうと、もう蛇口がプチッって開いてるんです。ブワーって開いてるんです。もうケチケチしてない、気にしてないの。 いつも計算してしてない、もうとにかくね、開いてうわーって開けてるんですよ。それが成長したクリスチャンなんですね。ベイビークリスチャンはピトッと出して、うん、出しちゃったって、帰ってくるやろうかって、もうちょっとピトピトピトって、そういうようなもう怯えながら、いいんだろうか、出しちゃったらこの以上もらえなかったらどうしようとか、そのようなものがあのベイビークリスチャンなんですね。そしてあの KBF があの始まった頃、私すごい大きな悩みと関わったんですね。そしてそれはあの日曜日メッセージをして、そして後でフェロシップタイムがありますっていう話があって、そしてみんなとなんかチップスかなんか食べて話けれど、話を聞いてたらね、悩みはね軽いような悩みじゃないんですね。あのこの人はもうボロボロで、もう離婚でめちゃくちゃなってしまって、この人虐待が受けて、この人はアル中で悩んでて、この人は風俗のものにはまってしまって、そしてちょっとね、私すごいぶつかってしまったのはね、あの日曜日だけの教会になるのか、日曜日行って、はい、じゃあ聖書読みましょうって、よかったですねって、じゃあ今ポテトチップス食べましょうって、紅茶飲んで、はい、じゃあバイバイって、そういうような、そういうある意味そういう教会は楽、そして他の日好きなことやればいいじゃないって、そしてお金足りなかったらしつこく献金献金っていうのを言って、そして日曜日だけ集会して、また別な時もちょっと集会するけれども、あんまりね自分が汚さない、汚れないように、な本当に悩んでいく人を触らないっていう、どっちになるかって、いろんな宣教師を見て、綺麗にやってる宣教師もいるんですねって、ああけれども見て、本当にみんなの悩みにドロドロになって関わるようなものがないんだなとか、ですから私がどっちにするんだろうかって、日曜日だけみんなで、ね、ワイワイして賛美して、そしてバイバイして、それで終わりにするのかって、どうすればいいの、もう悩んだんです。すぐ決めることができなかった、どっちにするのか。けれどもイエス様の話を見るとね、もうイエス様はそういうような、ただ話バーンと出して、そしてもう人と関わらないようなことにしようって、そういう人じゃないんですね。だから私がどうしてももう自分が汚れないように、日曜日だけがちょっとあのみんなの上に立って話するってできないなって、とうとう決心したんだよね。できないなって、じゃあそれだったら本格的にやろうと思うと、やっぱり私の蛇口も怖い、ね、全部出しちゃうのって。そして日曜日だけじゃなくて他の日でも、そしてこれ下手したらもうボロボロなった人は夜中まで面倒見る必要がなってくるかもしれない。それだけじゃなくてすぐ治らないようなものも できるんじゃないかなって。そしてある先生からね、すごいあのちょっと誘惑のようなこと言われたんだけれどもね、あの言われたのはね、あの先生、あのちょっとやろうとしていることは無理にちゃおうかなって、あのもともと真面目な人を自分の教会にメンバーしたら楽ですよって。もともと真面目な人、そしてそのもともと真面目ないい子ちゃんたちを揃えて、そうするとそっちの方がいいんじゃないんですかって。けど私それ考えてみるとね、それやったら嘘やと思って。だってイエス様がどういう人と関わったというと、ボロボロの人と関わったんですね。めちゃくちゃな人と相手にしたんです。そしてですから私がもうそんなできない、じゃあそれを、じゃあ本格的に神の愛の蛇口になるんだったら、自分の生活が完全に変わっていくんだなって、それを、そしてすぐにはできないなって、正直にすぐにが、ですから少しずつそう、その方向に行こうと思って、それがもう私の、 経験してきた成長の道なんですね。そしてこの本当に与える人になっていくんだったら、与える人になっていくんだったら、まずすごく大事なのは2つの与え方があるんですね。一つの与え方はこれじゃないかなと思うんですけれども、一応私はクリスチャンです。ですからクリスチャンっていうのは与える人ですので、一ちゃん私のコーヒー分けます、どうぞ半分ぐらい飲んでください、いいです。だって私の人生はもう私のもんではありません。主に委ねます。せっかく美味しいコーヒー作ったんですけれども、半分を一社後で分けますんで、どうぞ飲んでください。ゾンビクリスチャン、気持ちを入れないで、気持ちを入れない、ただもう神様を与える人だから本当嫌なんだけれども、はいどうぞ飲んでください、はいうちに泊まってください、どうぞ一緒にこれやりましょうっていうような、けれどもそれも嘘くさいんだよな。心からじゃないから、多分医者もあまり喜ばないし、そんな顔でいやいいですって、そんなもうスターバーグ買うわってね、そういう気持ちになってくるんですね。そうやって言われるとね。ですからそういうゾンビの与え方、もう私の人生は私のものじゃないので私はゾンビですっていうようなもんではなくて、本当に感謝を持って与える、感謝を持って与える、感謝を持って与える人になるには何が必要というと、自分の毎日の考え方、24時間の考え方が変わらないといけないんじゃないかなと思うんですね。そしてそれは私たちは非常に暗い世界にいるんですね。テレビニュースつけるともう問題ばっかりなんですね、ニュースの中で。そしてもう政治家もいつも喧嘩してるし、もういろんな争いもあるし、アメリカでも日本でもそういうのあるし、もういろんな恐ろしいような話を聞く。ですから私たちの考え方そっちに置いてしまうと、もう暗いような気持ちで与える人になってくるんですね。ですから私たちがもう日常生活の中でちっちゃいことでも、もう本当に感謝っていう、それをずっとその感謝っていう気持ち育てていく必要があるんじゃないかなと思うんですね。自分の仕事がちょっと大変という人はいませんでしょうか。ちょっと大変って今仕事、何人かの人手を挙げたんだけれども、ボランティアで働いてるんですか、お金をもらってる、感謝やな、ね、だってお金がだ無料で動いてないんですね。だからいくら大変とかしんどいと思ってても結局感謝できるものがあるんです。いずれお金が降りてきて、そしてそのお金で自分の自由意志与えられて、それを使うことができる、それがあるから、もう自動販売機にジュースを買えるし、ですからもう自分の仕事がしんどいしんどいしんどいっていうのをそっちに置いてしまうといいことがないんです。力もどんどん弱っていきます。どんなに辛いなのかってそればっかり考えるとね、体がそれに合わす、どんどんどんどん体も引いてしまう、もう力を出さないようにするの、冬眠してもう体止まってしまうんです。ですから感謝できるものを、給料もらった、少ないけどもらった感謝だねって、もう本当に感謝だねって。私もう今日も感謝してたのはね、もうずっとこれ続いてるんですけれども、名前言いませんけれども、去年ある国に行きました。そしてその国ではほとんどトイレがなかったんです。トイレっていいもんだな、本当に。そしてね、日本のトイレはね、アメリカのトイレよりずっといい。だってね、あったかい椅子が多いんですよね。アメリカだってそれまだユニークなもんなんだけどね、日本ではね、もう冬の寒さの中でね、あったかい椅子、もうどんどん恵まれてんな、トイレって。そして他の国だったらね、必ず自分のポケットのね、自分のティッシュ持っていかないといけないんだけどね、日本の場合はね、ちゃんと置いてあるんですよ。 置いてあるんです。それだけではなくて、最近は40年前の日本はね、もうトイレもどっか の、ま、あの建物の、トイレ行くとね、必ず石鹸がないんですよ。石鹸もないし、石鹸置く場所はあるんですけど、多分もう1ヶ月に1回1本置いてるのかな。けどとにかくないんですね。石鹸もない。そして今度はその、紙が、手を拭く紙もあるんだけれども、空っぽって。それが普通だったのに、最近はね、結構入ってるんですよ、ちゃんと。それだけじゃなくてね、石鹸だけじゃなくて、この三宮の辺にあることに、アルコールの、なんかそこまでね、あっちこっち置いてあるんですよ。恵まれてんな、私たちは。はあ、もう感謝ですよ、もう。そして感謝と思えなかったらね、そういう貧しい国に行ってみてください。10日間。もうね、ないとこでやってみてください。もう感謝だよな、私たちが。もうね、そういうのじゃなくて、それ こういうのもあるんですね。で、それは先週雨降ったな、もうずっと降ってたね。一晩中雨の中にいた人たち、手を挙げてください。ちゃんと屋根あったんですね。けどある国ではないんですね。テレビで見ました。雨の中で夜中立ってる人たちって、私がハイチで見ました。そういう苦しんでる人たちが今私たちの地球にいるんですね。けど私たちが、屋根がある、屋根がある、家にヒーター持ってる人、うわ、何人かがいますね。寒いと思ったら何か解決する方法がある。恵まれてるなってね。寒いなと思ったら、ね、服も必要と思ったら、服余ちょっと余ってんちゃうかなっていうようにしていますでしょうか。ちょっと多いんかなと。恵まれてるな、本当に恵まれてますね。はあ。ですから私たちがそういう、何見てもそのマイナスの部分、あ、仕事最低とか、そんじゃなくて、プラスは何なのかって、感謝できるものは何なのかって、そうしないとね、何もなりません。そして今度はもう持ってない、これがない、あれがない、これがないって、そういう考え方を持つとね、与える人になれない。そして与える人になってても、喜んで与える人じゃなくて、ゾンビみたいな人になってしまう。そしてその自分の顔の表情で周りの人も祝福されないし。ですからこの与えるっていうのは、感謝っていうのは土台じゃないかなと思うんですね。すごい、もう感謝を持ってたら、もうその、もう自分も少なくても分けよう、持ってるもの分けようっていうような気持ちが出てくるんですね。で、そういうような生活は普通の生活として、自分の普通の生活に持っていく。もう何見てもどんなことあってもね、今日はもう座ってる人もいます。もう恵まれてるなって、ね、感謝な、座るとこがあって ね、本当に感謝。聖書、ここか家で聖書持ってる人いますでしょうか。これ読もうと思ったらいつでも読める、ね、ある国ではね、禁止なんですよ。読めない、手に入れない。けど私たちがもう恵まれてるんですね。やっぱりそういうような気持ちで生きるっていうのは非常に大事なんです。そういう気持ちで生きると、今度はその蛇口を開けやすいの。そして聖霊の一方的な与え方が流れ、あなた通して流れることができるんです。で、ここに書いてあるのは、結構、大変なことなんですけれども、1節から、5節、もう一度読んでくれますか。1節から5節。
兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身を誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、 そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。
本当に めちゃくちゃになってしまった人に愛を見せるんだったら、いろんなものが必要になってきます。めちゃくちゃになった人っていうのは、いろんな種類があると思います。一つはやっぱり暴力、あの家庭でそれをずっと経験しているもうボロボロの人とか、あとは、借金地獄に入っている人たち、あとは、パチンコとか博打とかそういうのに依存している人たち、あとはアルコール中毒とかそういう薬物のもので依存している、あとは新興宗教でボロボロになってしまった人たち、実家依存で引きこもってしまったっていう人たち、うつ、ずっとうつになっている人たち、そういうような人が助かるんだったら、ちょっと集会に出てワイワイ賛美して治ったっていうことないんですよ。私たちがその人たちをずっと大切にしていかないといけないんです。日曜日だけじゃなくて他の日でも。そしてここにあの解放の方法というのは出てるんですけれども、一つは罪に落ちた人たちは優しくね、だから罪人とかこの人がじゃなくて、本当に優しくこの人の失敗を周りの人に大きく喋るんではなくて、幅広くわーって言うんではなくて、優しくサポートしてあげて。そして KBF ではずっと起きていることなんですけれども、特にいろんなものに依存してしまってそれに縛られている人たちは、 2,3 時間をかけてその解放の祈りっていう時間を取ってるんですね。そしてその時に場合によって今までやったいけないこととか告白することもあるんですね。けれどもそれはなんか噂として回すとかそんじゃなくて、そこだけの祈り時間に告白して、そして本当に優しく、いろんな手伝いが必要になってくる。依存している人たちっていうのはひょっとしたら引っ越しが必要になってくるかもしれません。場合によって夜中話を聞いてくれる人が必要になってくるかもしれません。いろんなサポートが必要になってくるんです。そして私たちがそれが優しく使って、そして本当に偉そうに助けてあげようっていう考え方が非常に危険なんです。なぜ言うと私たちも弱い人間なんです。ですから偉そうにあの人はあんなことしたんだって、私が助けあげたんだではなくて、いや私も気をつけないと同じようなそれか似たようなものに落ちる可能性があるって、そういう謙遜な心で助けて、そして本当にめちゃくちゃな生活している人たちを解放されるにはね、時間がかかるんですよ。すぐに立ち直るもんじゃなくて、場合によって3年、他の人は5年、他の人は10年、他の人は15年、また別の人は30年。ですから私たちがそのような愛を持って関わらないといけないんです。パッパッパってこのセミナーやったからあなたもバイバイって、そういうね、はいはい、じゃあ洗礼受けるためにこれ訓練受けてください、はい終わりました、はいおめでとうって、はいじゃあねあなたは治ってますって、そんな簡単なもんじゃないんですよね。人が変えられるっていうのはものすごい場合によって時間がかかるんですね。ですから私たちがずっと一人で誰か助けようとするのではなくて、何人かの友達と一緒に ね、本当に傷ついた人っていうのは一人だけの人を助けに行こうとするとね、その助けに行こうとした人はパンクしてしまいます、潰れてしまいます。ですから本当に神の家族として、本当にフレンド、もう神様のファミリーとして力を合わせて助けていくっていうのは非常に大切なんですね。そして下向いて、あの人はこうもうこうでああでもうひどいなじゃなくてね、私たちもひどいことできるなって、ですから神様の恵みによってこの人をサポートしようって、そういうようなものは大切じゃないかなと思うんですね。モーゼ、もうすごいリーダーになると思って、神様からビジョンもらってすごい人になるぞと思ってて、そしてカッコつけてしょうもないことをやってしまって、人殺しになってしまって、そして今度はエジプトから逃げることになって、そしてそのモーゼが40年間うつ病、40年間がっかりして、もう人間と関わらないことにしよう、そして羊飼いになってもう拗ねて、もう こんなんでって落ち込んでて、もう40年間それをやってたんですね。けど神様はモーゼを捨てなかった。40年間、鬱なのに40年砂漠で引きこもりしてしまって、けども諦めなかったんですね。そしてものすごくその後を神様のやり方、モーゼのやり方じゃなくて神様のやり方で用いられたんですね。ですから私たちも本当に、もうボロボロになった人を見たときに、本当に私たちが祈って、いや私がこの人と友達になる、神の家族になるって、その確信が強くなってきたらね、もうずっとずっと大事にしていくって、そういう教会になりたいなと私は思ってるんです。ずっと、ね、KBF 始まった頃、一つの壁になってたのは、イエス様の話を出してて、イエス様受け入れませんかってそういう誘いが出した時に、礼拝の後に何人かの人、私の子来てこう言われたんです。ロボあと何ヶ月日本にいるのって、やっぱり計算してるんですね。私がイエス・キリストを受け入れるんだって、そしてあなたがバイバイって言ってしまったら私がどうなるのって、あなたの契約はあと何年なのって、そして、ね、イエス様主として受け入れても急にアメリカ行っちゃったら私がどうなるのって、ね、そして私がとうとうもう祈って、いやいつ帰るかわからないよって、いつもう辞めていくかわからないけれども、イエス様信じてって、もうすぐ私もう限界来て辞めるかもしれないって、そんなんだったらね、もうね、何もならないから、とうとう、いや私は分からないけれども、ずっと生きてたらいると思いますよって、 ですから、神の家族に入るんだったら、ずっとっていう気持ちがあるんですよって、ね、私たちがそういうようなコミットっていうか、そういうような家族になっていった方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてここにね、一つちょっと矛盾みたいなものがあるんですけれども、2節読んでください。2節、
互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい、
うん、それが2節に書いてあるのに、5節は、ま、なんか逆なことを言ってるような感じなんですね。はい、
人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。
ですから、一つはやっぱり悩んでる人、困ってる人、潰れてる人を支えてあげるっていうようなものなんですけれども、けれども今度は自分で責任を取って成長しなさいというような教えが五節の方に出てるんですね。そしてなんか矛盾のような感じなんですけれども、これがどういう意味と言いますとね、神様の愛はね、成長の愛なんです。依存の愛じゃないんですね。で、私たちの社会ですごい困っているのは、親子関係の中で困っているのは、子供たちが30なのに40なのに50なのにママママママって依存しているんです。自立できないんです。いつまでもお金に頼ったり、いつまでも頼って頼って、ですからそれは不健康な愛なんですね。 健康の愛っていうのはいつかあなたが成長していって自分の力で生きるのよって、神様直接関係を持って直接神様から恵みをもらってそして生きるのよって、そういうような成長のような愛は神様の愛なんですね。ですから KBF ではもうすぐメンバーシップなんです、メンバーシップに KBF では KBF のメンバーになったら永遠までメンバーじゃないんですね。12ヶ月だけなんです。1年だけなんです。メンバーになるんだったらどうしてかというと、この価値観で成長していく価値観で、ですからここでいっぱい学んで、そして1年経ったらもう一度祈って、私がここ残るべきなのか、それか出て行って別なとこで働く導きがあるのかって、そういう成長っていうような愛なんですね。それは健康の愛なんです。親子関係の中では同じような愛が大切なんです。いつまでも子供預かりではなくて、いつか立ち上がって責任を取って、そしてお父さんお母さんじいちゃんばあちゃんになった時に、今度は逆にもう見ることができる、子供たちが守ることができる、そのような成長したような愛はこの神様の愛なんですね。ですから皆様はどうでしょうか。どういう愛で動いているのでしょうか。どういう愛で頼っているのでしょうか。神様望んでいるのは、ボロボロだったら周りの人に頼っていくって、それは大切なんですけれども、それはいつまでもではなくて、少しずつ直接神様から力がもらって、そして責任を取って生きるっていうのは望んでるんじゃないかなと思うんですね。神様の愛はいつまでも頼っていくような、いつもじゃなくてどんどん成長していって、そのような愛なんですね。そして今度は6節8節読んでくれますか。
御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
6節なんですけども、あんまりKBF でこういう話がほとんど出ることはないんですけれども、もしこの KBF で霊的に栄養をもらってるんだったら、それも与える必要があるんじゃないかなっていうことが出てるんですね。教会に与えることなんですね。栄養をもらってるんだったら、本当に霊的に成長していってるんだったら、本当にそれがもっともっと用いられるように与える人になっていくっていうのは6節のことに入っているんじゃないかなと思うんですね。そしてその後は7節8節は大切な原則なんですけれども、それは蒔いた種が植えてくるっていうような、与えると与えられますというような原則なんですね。そしてこの原則は、引力とかそういうような原則と同じ程度確実なんですね。自分はブツブツブツブツ文句ばっかり、不満批判、そういう暗い話、そういうの出すと何が植えてきますか。確実に絶対出てくるのはもっとしんどいもの出てくる。絶対保証します。暗いものをいっぱい出して、それでいいことがいい、もう暗いこと言って、もう素晴らしいこと起きたんだって、私一度も聞いたことないんですよ。52年間一度も聞いたことない。結局自分の口から出したものがそれが出てくるんですね。暗いもの、文句、そういう否定的なこと、マイナスのことをボーンと出すと、結局それが出てくるんです。増える、どんどん増える。そしてそれだけじゃなくて、周りの人はそれに影響されて、その周りの人がまた余分に出してくれる、そういうことになってしまうんです。そういう確実な原則があるんです。けれどもそのプラスの部分もあるんです。 感謝の言葉、励ましの言葉、前向きな言葉、それを出していくと、与える人にも自分のものも気にしないで分けていく、それがずっとやっていくと、素晴らしい祝福がいずれ返ってきます。素晴らしいような方向に導かれます。そのような、そしてここにちょっと厳しいことを書いてあるんですね。英語だったら Mocked、 神様をなんかバカにしてはいけないような意味なんですね。ですから私の場合が違うよって、私の場合が否定的なことをいっぱい言って何も悪いこと返ってこないしって、それそういうもんじゃないんですよ。私たちが暗いものいっぱい出すと、どんどんどんどん暗いものが戻ってくるっていうようなものなんですね。本当に感謝、前向き、もうどうやって誰かの祝福になれるかなって、どうやって誰かの助けになれるかなとか、そっちに焦点を置くと今度はいいものがいっぱい入ってくるんですね。9節10節10節、
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対し、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
いっぱい傷を受けた人っていうのはね、助けににくいですよ。なぜ言うと、傷ついた人を傷つけるから。ですから私何回も経験したことあるんですけれども、一生懸命誰かを助けようとして、そして今度は相手はもう逆に悪口を出したり、もう文句出したり、もうそういう、結局ね、傷ついた人は傷ついてるから、周りの人を助けようと思っても、助けもらってもなんか騙したりひどいこと言ったり、そういうことをするんですね。ですから私たちが神の愛の蛇口になるんだったら、忠実にやる必要があるんです。だからボロクソ言われても、ひどいことされても、もう知らん顔されても、もうとにかくこの人を神様から愛をもらって、そしてもらった愛を分ける、もう何が言われてもって、そういうようなことをしないと結果が出ないんですね。いずれ結果が出ますって。そして子供の人たちの中でも同じようなことはあるんですけれども、ある時期子供っていうのは親を試すんです。そして親の試し方は子供が暴れるの。そしてで暴れて、もう倒れて、うーってものすごい親に迷惑かけるの。そして今度親の方がそれでも認めてくれるんだったら、それでも愛してくれるんだったら、安心するの、その子供が、ね、そして子供やったことは正しいっていうわけじゃないんだけれども、結局私こんなボロボロでも、こんなめちゃくちゃなもう子供でも認めてくれますかっていう試しがあるんですね。そして親がもう知らんわって、もうそしてもう家から出して外にベランダに座らせてもらうと、あ、学んでしまうの、あ、愛されてないんだって。そうすると今度反抗とかそういうものがその子供の中に生まれてくるんですね。神様の愛はもう諦めない、もうボロボロなっても、めちゃくちゃなこと言われても、どんなこと言われても、どんなことされても、忠実にやることなんですね。ですからこの間も昨日も聞かれたんです。ロブさん、牧師なるには何が必要なんですかって。聖書どの程度全部覚えてるんですかロブとか。いや、あんまり知らないですけどって。じゃあ何が一番大切なのかって聞かれて、それで僕ちょっと考えてみたらね、亀ちゃんになることだよねって。亀ちゃん、 なぜ言うと亀とウサギの競争があって、そしてウサギちゃんがピョーンって先に出て行ったんだけれども、あの亀ちゃんは何をやったというと、あんまり速くないけれども 1,2,3,4 ゴールに向かって忠実に走ったんです。忠実に、あんまりかっこいい走り方じゃないんだけど、示されたことを忠実にやる、諦めないで、どんなことされても、どんなこと言われても 1,2,3,4 ですから、私は亀クラブに入ったんですそしてあの私の事務所でいろんな亀ちゃんのグッズが置いてあります。そしてどうして置いてあるというと、思い出すために、思う通りにいかなかった場合、もうやめたい、がっかりだって、こんな一生懸命やったのに認めてくれてないし、当たり前と思われてるしとか、そういうやっぱり誰でもね、思う通りにいかなかった場合、もうがっかりしてしまってね、諦めたいという気持ちがあるんですけれどもね、ここに書いてあるのは、もう一度読んでください。9節、
善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
時期が来る、喜びの日が来る、ここに書いてあるんですね。ですから思う通りに行かなくても与える人になっていく、忠実にずっと 1,2,3,4 今日も明日もちょこちょこやって与える人になっていく。そうするといずれその人が解放されて、その人たちが元気になって、そして変わっていくって、あのそれは神様の愛なんですね。あのそして特に誰に愛を見せればいいのかっていうのは10節に出てるんですけれども、もう全ての人なんですけれども、その中ではやっぱり神の家族なんですね。神の家族、困ってる人がいるんだったら神の家族をまず大事にして行くことなんですね。よくイエス様はの人生見ると、自分の血のつながりのある兄弟よりも十人弟子の方を大切にしてたんです ね。ものすごい大切に。ですからね、私たちは神の家族だってよく、まあ、ある教会では、そういう神の家族単位もあって、ツンタンツンタンツンタン、じゃあ今から回って私たちは神の家族なんだっていうような、それがアメリカでも日本でもそういう習慣があるんですね。でそこではーいってもう神の家族なんだなっていう、けれども他の日は知らんでっていうようなね、そういうもんじゃないんですね。神の家族っていうのは私たちがね、染み込むまで理解しないといけない。永遠まで一緒なのよ、永遠まで一緒にいるのよ、永遠までいるの。そのような家族なんですよ。ものすごい深い関係ですよ。それが神の家族なんです。素晴らしいことなんです。ですから私たちがお互い日曜日だけじゃなくて他の日でも何か助けが必要なんだなと思ったら、本当にそれに応えて、そして副作用として見てる人たちはええなと思って、私もそのような家族欲しいなと思って、そして救われる人がすごい出てくると思うんですね。ですから人を追いかけて、イエス様信じなさいとか、そうんじゃなくてね、私たちがねお互い愛し合ってるんだったらね、やっぱり周りの人もええなと思ってね寄ってきますよ。ですからこれから本当に私たちがサンデークリスチャンじゃなくて、本当に神の家族として毎日、周りの人 の必要を発見して、そして与えられた力、与えられてないような力で無理するのではなくて、与えられた愛の力で応えること、そして自分はベイビークリスチャンで蛇口がほんのちょこっとしか出してなかったら無理しないで、そのレベルで与える人になって、けれどもさ来週は勇気出してもうちょっと開けてみて、 そしてね、与える世界ではね、私は経験したんですけれどもね、壁があるんです。人間の与え方によって。そして最初はこれでいいんかなって、これが飽きちゃったから私が5000円ぐらい損しちゃったなとか、やっぱりそういうなんか条件付きの愛のなんか壁みたいなものはあるんですけれども、その壁が潰れて気にしないで与える人になるとね、ものすごい喜びがあるんです。もう解放されたっていうような、もう素晴らしい世界があるんです。イエス様はそのような、その中に生きてたんですね。で、私たちがイエスの弟子になるんだったら、その壁いずれ来ます。そしてその壁を潰してしまって、縛られないで与える人になっていくことね、ものすごいいいことがいっぱいありますので、それも考えてください。祈ります。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。そして私たちがあなたを信じるだけで、あなたの霊、聖霊が私たちの心の中に住んでくださって感謝しますけど、場合によって私たちがその与える蛇口、手で思いっきり握ってなかなか開かない、なかなかポトッポトッしか出てない時もあります。本当に、私たちに勇気を与えてください。信仰を与えて、そして本当にそれをオープンにして、周りの人をもうどんどんどんどん祝福になっていくような器として私たちが用いられますように。なので私たちが喜びを持って与えることができますように。そして天道様、私たちの周りがもう問題とか暗いものばっかりですので、本当に私たちがそれにもう流されてしまって、私たちも暗い存在になっていかないように、どうぞ守ってください。そして感謝できるようなユニークなものも、思いついて、あ、この場合は仕事がダメなんだけれども、お金がもらってる感謝しますとか、この仕事は大変だけど食堂なかなかいいもの出してるなとか、本当に私たちがそのプラスの方に目を向けて、そしてそれ通して周りの人の祝福になっていきますように、どうぞ働いてください。お願いします。ありがとう。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。